この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、新約聖書エペソ人への手紙4章1節から3節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。御霊による一致を。7月7日の第一主日の午後、土地売却の申し出についての説明会が行われます。でこのことは先週配信また配布された羊飼い報告書や礼拝の週報でも皆様にお知らせしているところです。今私はこの説明会の祝福のため、主の御心に導かれるようにと祈っております。また水曜日の朝と夜の祈祷会でもこのことを祈祷課題に挙げて皆さんに祈っていただいています。ぜひ皆さんにも祈っていただきたいと願っています。説明会が祝福されるように、主の御心に導かれるように皆さんにお祈りしていただきたいと思います。私たちの神である主は、私たちの歩み、教会の歩みを祝福し導いてくださる方です。今日も主に招かれ、愛され、ここに私たちは集められた。私たちをここに集めてくださった主が、皆様お一人お一人を豊かに祝福してくださるようにと祈ります。主イエスの使徒であるパウロは、4章の1節から、さてと語り始めます。さて、パウロは何を語ろうとしているのか。それは、その後にふさわしく歩みなさい、熱心に保ちなさいとあるように、キリストにある教会がどのように歩むか、どのように生きるかということをパウロは、4章の1節から語り始めます。私たちはそれぞれの生き方をこれまで歩んできたと思います。それぞれの価値観を持って、それぞれの経験からそれぞれの生き方をしてきたと思います。その私たちがある時キリストの福音を知った、そしてキリストを信じた。キリストを信じたけれども、私たちの生き方がキリストを信じたなら、キリストを信じたなら、私たちの生き方というものは少しずつであっても確かに変えられていくものです。私はキリストを信じたけれども生き方は変えません。以前と同じようにこれからも生きます。これでは困ってしまう。キリストを知り、キリストを信じる、その信仰は私たちをこれまでとは違う生き方に歩ませるものです。パウロの手紙そのものが、信仰というのは私たちの生き方を新しくするんだ、私たちの生き方をこのように導くんだというふうに語られているということを、そのパウロの手紙からも教えられる。パウロという人はこの手紙、エペソの手紙の1章から3章で私たちコツコツコツコツ読み進めてきた。そこで教会について多くの言葉を費やしパウロは語ってきました。教会とは何か。キリストの十字架によって罪許され、キリストと結ばれ、キリストの体とされているんだよ。キリストの体とされた教会を、キリストは恵みを与え、キリストに似たものと変えていってくれてるんだ。このようにパウロは教会について教え、信仰が語られ、4章からは さあキリストの体とされた、キリストに似たものとされていく、あなた方はこのように歩んでいくんだ、このように歩もうではないかとパウロは語っていく。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。パウロは自らを主にある囚人だと呼びます。自分は主イエスに捕らえられている。主イエスのしもべである。囚人というのは勝手なことをしては困ります。しもべは勝手なことをしてはいけません。囚人とは主人に従うものだからです。パウロは自分は主の囚人なのだ、イエス様の囚人なのだと語りながら、それは自分がこれから語るもの、主の囚人である私がこれから語ること、それは私の言葉ではなく、主イエスからの言葉であることを覚えてほしい。私の勧め、それ以上に主イエスからあなた方への勧めなのだ、この言葉を聞いてほしい。この言葉は、主イエスからエペソの教会へ、そして小アジアの諸教会への主イエスからの勧めです。そしてこのパウロの言葉、御言葉は時代を超えて地域を超えて、今御言葉を通して私たちにも語られている。私たちが聞いているのは、ただのパウロという人の言葉ではなく、主の囚人、主イエスからの言葉を私たちは今聞いております。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。この召しという言葉は、呼ばれるという意味があります。あなた方は呼ばれたのだよ。罪の中にいたあなた方を神は呼んでくださった。それも自分では抜け出せない罪の中から、御子イエス・キリストの贖いによって救い出し、さらにキリストと結び合わせ、キリストの体とするために神はあなたを呼んでくださった。神は私たちを呼んでくださった。キリストの体とするためです。神は私たちを呼んでくださった。罪の中から救い、キリストと結び合わせるためです。主イエスは私たちに言われます。あなた方はキリストの体に召されたのだから、そのキリストの体にふさわしく歩みなさい。キリストの体にふさわしく歩むとはどういうことでしょうか。パウロはその開口一番に告げているのは、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍びなさいと言います。パウロが口を開いて、まずこれを語る。これを進める。それはいつの時代もキリスト者に、教会に、この謙遜と柔和と寛容、耐え忍ぶということについて葛藤や摩擦や戦いがあるからです。宗教改革者のルターという人は、教会というものを率直に、罪許された罪人の集いだと言った。これ、私たちはそうかそうかと聞くかもしれないけれども、驚くべき言葉ではないでしょうか。私たち教会は罪は許されてるんだ。けれども、私たちは罪人だと言ってるんです。あなたはどう生きているか。白い聖書教会はどんなところか。それは罪が許されてるんだ。しかしもう一方で、罪を行う私たちは、私たち教会は、罪に生きる教会だとも言える。謙遜、柔和、寛容、耐え忍ぶこと。これは人間関係についての勧めです。そしてこの4章は明らかに教会の中のことを言っている。 教会の中の兄弟姉妹の人間関係のことを言ってる。罪許されましたが、罪人の集いである教会に、そしてその間に働く人間関係に罪が働くのだと。教会はその罪と戦うんだと。実に教会の課題や痛み、そういうものを多く耳にします。しかしその多くというのは信仰告白についての課題とか、教会の本質についての課題とか、そういう事柄ではなく、教会が悩み、苦しみ、痛み、課題となること、それは人間関係から始まっているという。さまざまな課題が教会にはありますが、元をたどればそれは人間関係にたどり着くことがなんと多いことか。罪というものはこの人間関係の間に働くんです。エペソの教会、小アジアの諸教会、主イエスによって素晴らしい知らせを聞きました。あなた方は隔ての壁である敵意が打ち壊されている。二つであったあなた方はキリスト、平和であるキリストによって一つとされている。あなた方はもう神の家族とされている。いい知らせです。けれども、そのエペソの教会に、小アジアの教会に、やっぱりユダヤ人と異邦人だ。民族的な差別が働く。習慣の違いが働く。好き嫌いが働く。感情のもつれが働く。人間関係における罪の力が働く。罪との戦いが働く。キリストの体にふさわしくない歩みが働く。それはかつての昔のことではなく今もです。エペソ教会だけではなくて私たちもです。教会に働く、兄弟姉妹の人間関係に働く、この罪の力と私たち教会は戦う。謙遜と柔和を手放して、寛容をもう諦めて、耐え忍ぶことをやめそうになってしまう教会、罪と戦っていく教会に主イエスは進める。真正面から進める。気の利いたそんなハウトゥーものはない。何と進めるか。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び、平和の絆で結ばれ、御霊による一致を熱心に保ちなさい。超ド直球の勧めだ。いや、イエス様、これできないから困ってんですけど。けれども、いや、あなた方にふさわしい歩みは、このように生きることだ。変化球はいらない。そういうことでごまかすな。逃げるな。このことに向かって歩むんだ。これを私たちは生きるんだ。いくつもの仲介書を開くと、この謙遜、柔和、寛容、耐え忍ぶということについて細かい説明が記されております。それを一つ一つをここでお話しすることはできませんけれども、こういう言葉を読みながら教えられたことは、私たち教会に勧められている謙遜、柔和、寛容、耐え忍ぶということは、いずれも主イエスの生き方に習うということなんだ。そういう勧めであるということです。謙遜という言葉は日本人である私たちにとって美徳のように感じるかもしれませんが、当時のギリシャの世界では自分を卑下する悪い言葉としてあまり使われていなかったようです。しかしパウロはその周りではあまり使われない悪い言葉とされていた謙遜という言葉を、あなた方はこのように生きようと勧める。それはキリストが謙遜に生きられたからだ。神である方が自分の神の見姿を捨てられないとは考えずに、人の姿をとって十字架にまでもかけられた、この謙遜な姿にあなた方は生きるんだ。柔和というのはただ優しいということではなくて、邪魔や妨害があろうともそこでいちいち怒ったり いちいち腐ったりすることに時間を費やさず、何としてでも目標を達成しようとする心だった。罪人の救いを成就するために、いかなる妨害があろうとも十字架に向かわれた主イエスのお姿。寛容は、あざけられ無知で打たれても復讐せずやり返さない主イエスのお姿。耐え忍ぶこともそうです。主イエスはいつまでも罪を悔い改めない、頑なな罪人である私たちを愛し、その愛のゆえに耐え忍び耐え忍び耐え忍ばれた。主の囚人であるパウロは教会に呼びかけます。あなた方はこのように歩めるのだ。あなた方には神の道からが働いているからだ。あなた方にはキリストの恵みがあるからだ。さあ、キリストの体にふさわしく、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合う、耐え忍ぶ、その歩みを進もう。このエペソの手紙を読んでいて、私たちが大変に喜ばしいと思う事柄は、それは私たちはキリストの似姿になれるということです。私はイエス様のようにはなれません、私はキリストのようにはなれませんと聖書は言ってはいないし、言ってはならないという。あなたはキリストのように、キリストに習い生きられるんだって聖書は言ってる。私たちも教会もキリストの体にふさわしく歩めるのです。なぜか、私たち教会のうちに神の道からが働いているからです。キリストの恵みがあるからです。エペソの教会や小アジアの教会、そして今日本にあるこの千葉にあるこの白い聖書教会にも、この神の道からキリストの恵みが生きて働き、私たちは謙遜と柔和の限りを尽くし歩める、寛容を示し歩める、愛をもって互いに耐え忍び、キリストの体にふさわしく歩めるのから、さあこのように歩もうと、今日御言葉は私たちに進める。パウロという人は綺麗な言葉を語りますけれども、決して綺麗事を言う人ではなかったように思います。ルターは、教会は罪人の集いだと、許された罪人の集いだと言った。パウロ自身も教会というものを大変率直に言い表している人であると思います。教会というのはみんなが仲良しなんだと。そこには何のわだかまりもなく、いつも親しく心を通わせる、そういう集いがあるんだ。パウロそういうきれいごと語らない。教会とて、時にはただ相手を非難する思いにとらわれることがある。逆に非難されたと受け取って、傷つき、心を閉ざし、もうこの人とはいいやと諦め、避けることもある。少し間を取ろう、少し間を置こうと、そういうことが必要な時もあるかもしれませんけれども、教会というのは、キリストの体というのは、ふさわしく歩むというのはそれでは終わらない。互いの間で凸凹を感じるし、わだかまりがあるけれども、そこで終わらない、そこで諦めない。こんな凸凹道もう歩きたくないよと。こんなの歩いてたら捻挫しちゃうよと。もうしんどい。もうその道を離れて別のスムーズな道を歩みたい。けれども、主イエスが私たち教会を召したのは、その凸凹道なんです。教会の召された歩みというのは、スムーズで滑らかな、 アスファルトの道ではなくて、歩きづらい、歩けば埃が舞い、泥があり、足も汚れる、凸凹した道に教会は召されている。私たちはそこで共に凸凹道を歩んでいくんです。その道を神の道からとキリストの恵みによって歩んでいくんです。その道をキリストが歩んでくださったように、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍びながら歩む。教会というのは、愛をもって互いに耐え忍びながら歩むものだとパウロは言っているわけです。続けてパウロは3節で、平和の絆で結ばれ、御霊による一致を熱心に保ちなさいと勧めます。キリストの体にふさわしく歩む、それは御霊による一致を熱心に保つということに至ります。謙遜と柔和と寛容、愛をもって互いに耐え忍ぶこと、それは一つであるキリストの体、教会が御霊による一致を保ち続けるためのものです。多くの方がすでにお気づきになっていると思いますが、パウロはここで御霊による一致を得るために熱心に求めなさいとは言っていません。注意深く聖書を読んでみましょう。パウロはここで御霊による一致を熱心に保ちなさいと言ってる。それはあなた方はすでに得ている、あなた方がすでに持ってる、その一致を保ちなさいと言ってる。私たち教会は主イエスを信じ、それぞれの時それぞれの場所でそれぞれにバプテスマ、洗礼を受けます。教会は皆洗礼を受けた者の集いです。皆時間や場所はバラバラですが、皆同じ一つのバプテスマを受けています。同じ一つの御霊に預かっています。その御霊によって一致を私たちはすでに得ている。そして私たち教会はこう進められる。あなた方を一つとしてくださっている、その御霊による一致を熱心に保ち続けなさいと。御霊による一致が自動的に形成される、御霊による一致が自動的に出来上がるということではない。御霊による一致は教会によって、兄弟姉妹によって、互いの間で保たれる必要がある。それも熱心に保たれる、保つ必要がある。そのためには私たち教会は自らの御霊による一致、私たちの御霊による一致というものをじっと信じながら、見つめながら、この一致の歩みから道を外さないように、謙遜と柔和と寛容を働かせる、愛をもって互いに耐え忍ぶ、そうしながらこの一致を熱心に保つ必要がある。よく見つめたい、よく見出したいと思います。今私たちバラバラなんじゃない、今私たちは御霊によって一つになっている。この一つを熱心に保つことを私たちは与えられている。互いの人間関係が凸凹でも、その凸凹道を共に歩みつつ、それでも私たちは御霊による一致を与えられている。そのことを見つめながら、信じながら、私たちは一つ、私たちは一つと与えられている、一致に、一致を保ち歩んでいく、これが一つキリストの体に召された私たち教会の生き方です。7 7月7日の説明会のために皆さんにお祈りをお願いしました。その説明会に先んじて、神様は私たちに大切な言葉を与えてくださった。私たち教会が何を大切にするのか、何を大切にしながら歩むか、御霊による一致を熱心に保ちなさいと私たちは語られた。一致を保つというのは、それは全員が同じ考えでなければならないという意味ではありません。違う考え、意見があって良いと思います。考えが違っても、意見が分かれても、御霊による一致を熱心に保つなら、私たちを一致させてくださる御霊が一つへと導いてくださるからです。御霊による一致を熱心に保つ、それは全員が同じ意見に集約されるということではありません。御霊による一致を保つなら、皆で語り合い、話し合い、異なった意見がそこでポッポッポッと現れたとしても、そこでバラバラになるのではない。皆でそこで決めたことを、主の御心と皆で信じ、御霊による一致をもって、一つとなって、神の御心に従い歩んでいく。教会っていいとこだと思います。なぜなら、異なった意見を言ってもいいんです。異なっていいんです。そして教会がもっといいなって思うのは、異なった意見があったとしても、私たちが願うのは、御霊による一致なんだ。皆で決めたことに私たちは一つとなって神の御心と信じて従いゆく、そういうすがすがしさが教会にはある。今そしてこれからもキリストの体である私たち教会にとって大切にするふさわしい歩み方、生き方、それはキリストの謙遜と柔和と寛容、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれ、そして御霊による一致を熱心に保つことです。教会は人の趣味趣向の合うお仲間共同体ではありません。私たちは信仰によって、御霊によって一つ、キリストの体とされている。御霊によって一つとされた共同体として、御霊によって一致を私たちは熱心に保っていきたい。その一致の中にこそ私たちの大いなる自由がある。語り合える自由がある。受け入れ合える自由がある。私たちは御霊によって一致しているからです。御霊による一致をもって、神の御心を共に求め、神の御心に共に従いたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの御声を聞きました。御霊による一致を熱心に保ちなさい。祈り求めます。私たち教会のうちに、兄弟姉妹のその人間関係のうちに、神の御力が働いてくださいますように、豊かにキリストの恵みがありますように、その御力と恵みによってキリストの体とされた私たちがキリストの体にふさわしく歩めますように、謙遜と柔和と寛容と愛をもって耐え忍ぶことを共に身につけさせてください。また私たち教会に与えられている務めを誠実に果たすことができますように、私たちに与えられた御霊による一致を熱心に保たせてください。主が求めておられるこのことを忘れることなく、損なうことなく、私たちは一つ、 私たちは御霊によって一つ、この一致を熱心に保たせてくださいと。どうぞ私たちの歩みをこの務めのために忠実に歩ませてください。7月7日の説明会に向け、皆で主の御心を祈り求めていきます。御霊による一致の中で皆で御心に従い歩めますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。